本日はライフネット生命保険株式会社2016年度第3四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長の岩瀬大輔と執行役員の森良介でございます。
社長の岩瀬でございます。よろしくお願いします。
執行役員の森です。よろしくお願いします。
本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションは録音して、ウェブサイトから配信する予定でございます。また、質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますので、ご了承ください。それでは、岩瀬社長、よろしくお願いいたします。
本日はお忙しいところ、電話会議にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日3時半に2016年度第3四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り、資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち、参考資料を用いて私から決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは説明を始めます。参考資料1ページをご覧ください。まず2016年度第3四半期の決算ハイライトをご説明し、その次に中期計画とその進捗をお話しさせていただきます。2ページをお開きください。当第3四半期決算のサマリーです。それぞれの数値は後ほど改めてご説明いたしますが、保有契約の着実な成長に加え、9ヶ月間の新契約業績が前年同期比でプラスとなり、反転の傾向が継続したことがハイライトでございます。3ページをご覧ください。決算のポイントです。第3四半期のトピックスとして、12月から KDDI を通じて還付金付き au の生命保険の販売を開始いたしました。業績については、経常収益は着実に増加し、前年同期比 108% となりました。新契約業績は先ほども申し上げました通り、前年同期比で増加し、反転の傾向を持続しております。また113条償却費を考慮する前の実質的な経常損益は黒字を計上しております。次のページ以降で個別にご説明いたします。4ページ、まずは第3四半期の主な取り組みとして、KDDI 専用商品として開発した還付金付き au の生命保険です。こちら12月に発売いたしました。2016年4月から au の生命保険と au の通信契約の両方をお持ちのお客様は、セット割として通信料が割引されるサービスを提供しておりました。今回この通信サービスのセット割の法的構成を変えまして、生命保険商品に組み入れたものが還付金付きの新商品となります。従来のセット割は KDDI が通信料を200円割引きましたが、今回の還付金付き au の生命保険は、当社がお客様に保険料を200円還付するという立て付けとなった点が大きな違いです。お客様の経済的なメリットは従来のセット割とほぼ変わらず、保険商品としてメリットをご享受いただけるようになりました。次に5ページをご覧ください。この同じタイミングで商品を拡充しております。これまでは死亡保険と医療保険、医療保険レディースの3商品を販売しておりましたが、12月から新たに就業不能保険、au 生活保険の取り扱いを開始いたしました。この商品は6月に発売した当社の就業不能保険に au ユーザー向けに還付金のメリットを付与したものとなっております。ラインナップを拡充した au の生命保険、こちらを KDDI のブランド力と顧客基盤を生かしながら多くのお客様に届けていきたいと考えております。6ページをご覧ください。10月に就業不能保険の新商品である働く人への保険2が大手の新聞さんに取り上げられておりますので、少しだけ紹介させてください。就業不能保険の市場は他社の参入が相次いでおります。全く同一の保証内容ではないんですが、ので比較はしにくいものの、当社の働く人への保険2は、お客様の状況に合わせて保証内容を選んでいただきやすいものとなっております。また保険料も比較的手の届きやすい金額で提供していることもあり、競争力のある商品であると考えております。今後もより多くのお客様へお届けできるよう、 対面代理店を中心に販売体制の拡充を図っていきたいと思います。続いて7ページをご覧ください。新たなサービスですが、昨年12月から申し込み手続きのペーパーレス化を実現しました。郵送いただいていた、一連の書類ですね、スマホで撮影して画像をアップロードしていただくことで手続きができるようになっております。従来書類の輸送にかかっていた時間や手間を省き、お手続きの利便性を向上します。加えて成立までの期間も大幅に短縮しております。現在お申し込み半分程度がスマホ経由なんですが、最初の1ヶ月でその6割のお客様がこちらペーパーレス申し込みを利用していただいております。引き続きお客様のニーズに合った利便性の高いサービスを提供していきたいと考えております。続いて8ページをご覧ください。10月には HDI 格付けベンチマークで問い合わせ窓口であるコールセンターとウェブサイトが最高評価の三つ星を5年連続で獲得しております。ネットでの申し込みでは不安でハードルが高いと思われる方も未だにいらっしゃるようですので、問い合わせ窓口でお客様に高い品質のサービスを提供することで安心してご契約いただけることを皆さんに伝えていきたいと考えております。以上が取り組みの内容になります。それでは9ページから第3四半期業績ご説明いたします。経常収益ですが、9ページの通り保険料等収入の増加により前年同期比 108%、25億5100万円となりました。10ページをご覧ください。経常収益の内訳を表形式でお示ししたものです。経常収益は支払い引き等の影響で増減があるように見えますが、保険料等収入は着実に増加しております。11ページ、こちら保有契約の業績ですが、年間残保険料、件数ともに着実に増加しているのがお分かりいただけると思います。年間残保険料は98億5000万円、保有契約件数は12月末で23万4828件となっております。続いて12ページをご覧ください。保有契約件数の商品ごとの内訳になっております。保有契約者数は第3四半期末で14万8509人となっております。で、皆さん、半分、今日のお客様が定期死亡保険、お買い上げいただいています。また、就業不能保険が 14% ほどに、なっております。今後もこの15万人のご契約者の皆様に、より良い価値の高いサービスを提供していきたいと考えております。13ページをご覧ください。四半期ベースの新契約の年間残保険料及び件数の推移です。第3四半期は年間残保険料で3億2000万円の新契約を獲得いたしました。新契約件数は6980件、前年同期を上回っております。14ページがこちらを年度累計で見たものとなっております。新契約の年間残保険料は9億5500万円、新契約件数は2万599件となり、9ヶ月の実績でも2015年度から反転が継続しております。15ページ以降、費用項目をご説明いたします。まず保険金及び給付金の支払い状況です。第3四半期、こちら保険金支払いの件数が21件、前年同期より14件増加したことによって、給付金も加えまして、支払い額4億2400万円と増加しております。こちらなんですが、これまでにご説明しました通り、保有契約件数は23万件超となったものの、短期的に見ると少しだけブレがあるというのがこの影響だと思います。続いて16ページ、責任準備金繰入額の推移です。従来は保有契約の増加に伴って責任準備金繰入額も増加傾向にありましたが、ここ数年は新契約業績の動向などによりほぼ横ばいになっております。保険料に占める割合は 37.8% と徐々に減少しております。続いて17ページをご覧ください。事業費の推移です。2016年度第2四半期の決算発表時に業績予想を修正いたしましたが、今年度の新契約業績の反転を着実なものとするために、第3四半期から営業費用を含む事業費の積極的な投下を開始しております。この結果、第3四半期の事業費は9億9700万円となりました。第4四半期はさらに営業費用を積みます予定でおります。 続いて18ページをご覧ください。新契約の獲得効率です。今回営業費用を増加させたことで新契約の獲得効率は前年同期より落ちております。こちらも新契約業績の反転のため営業効率よりも新契約の獲得を重視していることによるものです。19ページですが、以上の結果、第3四半期における保険業法第113条、繰延資産償却費を除いた経常損益は1900万円の利益となっております。実質的な黒字を計上しております。こちらに、保険業法第113条繰延資産償却費2億6500万円を引いた結果、会計上の経常損失は2億4500万円となっております。以上を、まとめたものが20ページの要約損益計算書になっております。こちらも、113条繰延資産償却費を除いた形式で、これまでご説明した項目をまとめておりますので、ご参照ください。第3四半期累計の113条考慮前経常損益は、前年同期の6億3900万円から減少し、3億4700万円となっております。21ページ、こちらが9ヶ月の累計での113条考慮前経常損益の前年同期からの変動要因の分析になっております。保険料等収入が増加した一方、保険金等支払い金の増加、また事業費の増加によって、経常損益、こちら3億4700万円となっております。22ページをご覧ください。続いて、生命保険会社の収益性を示す指標である基礎利益です。危険差益は引き続き着実に計上しております。5億5200万円です。被差損は営業費用の投下により前年同期より拡大して7億7700万のマイナスになっております。利差益はわずかにプラスの水準で推移しておりますが、今後も現状の金利環境が継続する場合は利差損を計上せざるを得ないこともあると考えております。この結果、基礎利益は2億2400万円のマイナスとなっております。一方で、保険業法第113条繰延資産償却費を考慮する前の基礎利益は4000万円の黒字です。なお、基礎利益の計算方法につきましては、補足として41ページに図解したものを記載しておりますので、後ほどご覧ください。23ページは営業キャッシュフローの状況です。保険金支払いが増加しておりますが、営業キャッシュフロー9億4700万円ということで、キャッシュが着実に積み上がっております。続いて24ページ、貸借対照表の説明です。総資産は325億500万円となり、前期末比で増加しております。前期末比で増加しているんですが、低金利の影響もありまして、資産運用を多様化しております。その他の証券ということで、外債に21億2000万円ほど投資しているのが見ていただけると思います。保有債券の修正デュレーションは 12.4 年となっております。こちら運用の多様化は少しずつ進めておりますが、金利環境を注視して今後の方針を決めていきたいです。負債の合計が173億7000万円で増加しております。純資産は151億3500万円となりました。続いて25ページ、ソルベンシーマージン比率です。資産運用の多様化によりリスクが増加しまして、第3四半期末のソルベンシーマージン比率、少しですが、減少しております。 2782% です。これまでと大きく変わらず十分な支払い余力を維持していると考えております。ソルベンシーマージンの計算方法も補足資料として後ろ、こちら41ページですねに図解していますので、後ほどご覧ください。続いて26ページですが、当第3四半期決算における金利の影響をまとめております。ご覧ください。まず、利差損益に対してですが、当社は保証性商品のみを取り扱っているため、貯蓄性商品等に比べて影響は限定的であると考えております。貸借対照表への影響としては、金利上昇により債券価格が低下しており、含み益が減少しております。最後に運用方針については、こちら低金利の影響だけではないんですが、少しずつ資産運用の多様化を図っております。以上、全体を通じて金利変動の影響は全体としては限定的であると考えております。 続きまして27ページ以降、中期計画の進捗状況をお話しさせていただきます。28ページ、当社の2018年度までの3カ年の中期計画、こちらを掲げておりますが、2018年度に経常収益135億円及び経常損益の黒字化を目標としております。事業戦略としては、3つのチャンネル、インターネット直販、KDDI、対面代理店、こちらを柱としております。当社はインターネットチャンネルが、会社の起源、こちらからスタートしたということもありますため、インターネットが中心ではあるんですが、ネットはあくまでも手段ですので、むしろ、生命保険の新しい届き方を、に挑戦するのが当社の、目標で、狙いであります。ネット販売の効率性を図りつつ、いろいろなチャンネルの新しい届き方をに挑戦することで、より多くのお客様に生命保険をお届けしていきたいと考えております。29ページをご覧ください。こちらが中期計画達成への道のりを定性的に示しているものです。中期計画達成に向けて1年ごとに着実にステップアップしていきたいと考えております。今年度はまず、従来、減少傾向にあった新規業績の反転を果たしたいと。で、ここから最終年度である2018年度の経営目標の達成につなげたいと考えております。続いて経営目標の進捗状況です。30ページをご覧ください。トップラインの経営目標として、2018年度の経常収益135億円を掲げております。初年度の2016年度、業績予想は経常収益100億円ですが、第3四半期累計の進捗率が 76% ですので、こちら達成できるというふうに考えております。続いて31ページ、利益面での経営目標です。現在、保険業法第113条の繰延資産を均等償却しております。毎年10億6000万円になります。で、この償却が2017年度に完了するので、その次、2018年度には会計上の経常損益の黒字化を目指したいと考えております。なお、2016年度ですが、113条繰延資産償却費を考慮する前の経常損益で、3億円のマイナスを業績予想として発表しておりますが、足元第3四半期累計では3億4700万円の黒字となっております。続いて32ページ以降今後の取り組みについてお話しいたします。まず、インターネット直販ではこれまで通りスマホの強化、サイト来訪のお客様の強化、そして既存の契約者の対応、こちらの強化を図っていきたいと考えております。KDDI チャンネルでは、これまでネット販売の体制を構築するとともに、電話によるサポートを行うフィナンシャルサポートセンターの立ち上げを行ってまいりました。今後の展望ですが、店舗やフィナンシャルサポートセンターを積極的に活用した販売体制の構築に力を入れていきたいと考えております。代理店では、対面代理店さんを中心に、ウェブ代理店も含めてですね、引き続き就業不能保険、働く人への保険2の販売を拡大していきたいと考えております。33ページをご覧ください。2017年1月から LINE 保険相談を拡充いたしました。LINE 及び Facebook メッセンジャーにて、ラネット君というキャラクターを用いて、チャットボットによる自動対応を開始しております。お客様はチャットボットが投げかける質問に対し返信をすることで、簡単に保険診断や見積もりをすることが可能になりました。こちら自動応答ですので、24時間対応できることも強みとなっております。お客様が日常的に使っているプラットフォーム、こちらに乗っかることで非常に直感的なやり取りができるようになって、皆様にとっても保険がより身近なものになるきっかけとなるといいなと思っております。引き続き、このようなスマホを中心とした利便性向上の取り組みを継続したいと考えております。最後に34ページですが、こちら第3四半期の後ですが、昨月2017年1月の業績のお申し込み件数、ちょっと一言だけ触れたいと思います。1月の申し込み件数4052件となりまして、2014年5月以来の水準となっております。こちら12月に発売した還付金付き au の生命保険の効果、こちらに加えて全体として営業費用を積極的に投下したことの結果だと考えております。最後に36ページ、2016年度の業績予想ですが、当第3四半期決算においては、 今年度、中間決算の際に発表した修正を据え置きまして、経常収益100億円、113条償却費考慮前の経常損益マイナス3億円としております。以上が2016年度第3四半期決算の説明となっております。当年度より新しい中期計画期間に入りまして、KDDI、ネット直販、対面代理店3つのチャンネルを柱として事業を推進しております。まずは初年度での新規約業績の着実な反転を目指して残り2ヶ月の取り組みを推進していきたいと考えております。今後も必要なお客様に必要な保証をお届けできるよう、お客様の利便性向上を第一に、お客様に寄り添いながら、独自の価値を提供できる生命保険会社を目指していきたいと思います。引き続き温かいご支援をよろしくお願いいたします。以上、私からのご説明とさせていただきます。はい。それでは、ご清聴ありがとうございました。